こんにちは、オアです。大変久しぶりの配信となります。私ちょっとね、相変わらず世紀末に怯えつつギリギリ日々を生きながらえているという状況なんですが、今年度からちょっとね忙しくなってきてしまいまして、まあ、とはいえね、皆様に比べれば1万分の1、1億分の1ぐらいのものなんですが、私はもう1日に1つでも何か予定が入ってしまいますと、もうそれだけでキャパオーバーというね、タイプで、できるビジネスパーソンの皆様とはもう次元が違う、もう足元にも及ばないという程度なんですが、なかなかねゆっくり家でスタイフ撮ったりノート書いたりする時間がなくなってきてしまいまして、なんですけれども、学校教育についてはもう言いたいことが山ほどありますし、もう話したいこと、ぶちまけたいことがもうどんどんどんどん溜まっていってしまう一方なんですよね。なんで今ちょっとフラストレーションが溜まってしまっている状況です。でね、この音声配信を始めたのはね、私もどうしても言いたいことがあって始めてますから、やっぱり言いたいことを全部ぶちまけないと終われない、やめられないわけですよ。なんでね、1ヶ月に1回でいいんで、もうせめてね、なんとか続けていきたいなとは思っております。でね、今回私ね、200回目ぐらいの放送なのかなと思って、ちょっと先ほどねスタイフのホーム画面を確認したところ、放送回数としてはもう205ってなってたんですけど、他の方とのねコラボとかいうこともカウントすると205なんですが、自分でちゃんと放送回として意識したのが、まあ、大体200回目ぐらいということで、なんで2020年10月からスタイフ始めてますのでね、もう3年と8ヶ月になるわけですよ。にもかかわらずまだたったの200回って恥ずかしいね。え、もうスタイフスターのスンシャッカーナさんなんて2年で確かたったね、2年でもう600回ってこの前おっしゃってませんでしたか。あとね、川口 CEO も先日スタイフ5周年とかってフォロワー数3200人とかって言ってましたよ。すごいですね。あとスタイフのトップパーソナリティといえば高尾美穂さんね、この前青木マッチョさんとね対談されてまして、高尾美穂さんはもう6年間毎日放送されてきたということで、その放送回数2000回に上るということで、本当に皆さんすごいです。もうね、なんでただね、まあ、せっかくのいい区切りなので、この音声界の片隅から見える景色みたいなものを少しここに残しておきたいなと思いまして、はい、あくまでも個人の感想としてちょっと話してみたいなと思ってます。この音声配信っていうのはブログよりもね簡単に始められますし、 YouTube のように作り込まずに発信できますので、まあ、非常に手軽に始められますよと、まあ、実際ね本当にそうだと思います。私も始めてみてそうだなと感じてます。なんですかね、始めるのは簡単なんですが、続けるのが意外と難しいもんじゃないかなと思うんですよね。声で何かを語るってね、思ってる以上に私は結構エネルギー消耗するなと思うんですよ。特にこのスタイフっていうのは音声 SNS と言われてますから、なかなか変わった世界なんですよね。一人で言いたいことをただただ喋っててもまあ仕方がないっていうかね、まあ中には自分のための音声日記って割り切って、もう自分のためだけにひたすら話し続けていらっしゃる方もいるんですよ。でね、私も時々自分が読んだ本とか見た映画とか、あるいは気になるちょっとキーワードみたいなのでスタイフ内で検索をかけてですね、ね、目に留まった方の放送をちょこちょこっとこう聞いてみるっていうことをしてるんですが、そうすると驚くほどマニアックなチャンネルが存在しているわけですよね。例えばですね、6年間毎日毎日ひたすらマニアックな 石の話だけをされてる方がいらっしゃるんですよね。しかも分かんないですけど、おそらくほとんど誰とも交流されてない感じなんですよ。すごいね。この方は一体何をモチベーションで続けてらっしゃるんだろうと考えた時に、おそらくこの方こそ究極のザ・オタクなんだと思うんですよ。本物のオタクをなめんじゃねえぞって話なんですよ。ね、最近オタクって言葉が相当カジュアルに使われるようになってしまって、なんとかオタクっていうのが大好きとかハマってるとか推してるくらいのライトなニュアンスでね、使う若い女性とかがいて、私はちょっと気になってるんですよね。例えば、私実は村上春樹オタクでとか、ただのコスメオタクなんですよとか、文房具オタクなんでつい消しゴムばっか集めちゃうんですよねみたいな。いやいや、本当のオタクってね、自分でオタクとか絶対言わないんですよ。うちの夫もね、鉄道オタクなんですけど、オタクって言うとむしろめちゃくちゃ本気で怒りますよ。なんでこのスタイフでね、6年間ずっと石の話をされてる方は本物で究極のオタクで、もうリスナーの需要とかね、ガン無視なんですよね。誰に一体どれくらい聞いてもらえるかなんて全く興味ないんですよ。すごい究極の変人、もう深海魚、もうこういう深海魚たちがね、生息し続けていられるスタイフという世界はね、やっぱね、豊かだと思うんですね。いいなって、こういう深海魚がね、これからも生きていけるスタイフであってほしいなって思ってるんですよね。なんでね、好き勝手に言わせていただきますけれどもね、吉本興業さんね、確かにこれこのままじゃね、何の収益も生まないね、お荷物な部門ってことでね、拙速にね、コマーシャルを入れたり、トークテーマを掲げて無理やり盛り上げるとかね、まあそういうね、万人受けみたいなね、方向にはね、行かずになんとか踏ん張っていただけないかなと思うわけですよね。うぞうむぞうのこういうね、変わってるけど豊かな海なんだと。変な生き物が生息してる貴重な生態系なんだってことをちょっと認識していただいて、無理にね、こう綺麗に整えようとしないで、もう少し自由に泳がせていただいて、長い目で育てていただきたいなと思うわけですよね。まあね、ちゃんとした株式会社なんですからね、まあそんな甘っちゃろいことは言ってられないって、いうことなんでしょうけど、ちょっとね、まあ世知辛い世の中ですよね。大抵はですね、自分の話は聞いてほしいんだけど、他人の話はそんなに興味がないっていうのが本音だと思うんですよ。なんでね、実際ね、30分も1時間もね、人の話を聞き続けるなんて、なかなかね、まあ、できないですよね。この音声っていう媒体は、こう、耳からダイレクトに、こう、脳にね、その人のエネルギーみたいな、こう、流入してくるみたいな感覚があるので、疲れてる時はね、やっぱり、受け付けないですよね、あんまりね。なんで、こういうね、音声をコンスタントに毎日こう聞き続けて、くださる方って、まあ、相当メンタルが強いのか、まあ、相当変わってるのか、まあ、どういうね、モチベーションで聞いてくださってるのかなって、まあ、不思議なぐらいなんですが、ね、ましてやね、いちいちいいねとかコメントとかね、くださるって、もう発信する側からすればですね、もう大げさじゃなく、もう神なんですよ。本当にありがたい。ね、一度でも自分で発信して、見れば分かるはずですよ。もうリアクションをもらえるってことがどれほどね、励みになるか、嬉しいことか。なんで私もなるべく聞いたらね、リアクションしたいとは思ってるんですけど、なかなか今のね、生活でちょっと聞ききれなくなってきてしまっていると。なんで1週間分まとめて、一気に聞いたりね、で余裕のある時にはなるべくいいねしたりコメントしたり、したいとは思ってるんですが、なかなかね、余裕ないと難しいんですよね。でこのスタイフは音声 SNS なんで、まあ、聞いてるだけじゃやっぱり面白さが半減しちゃうんですよ。やっぱりコメントなんかを 通して交流すること自体に醍醐味があるわけなんでね、難しいジレンマなんですよね。これもね、以前にも同じことを言ってると思うんですけど、同じ情報を得るっていう意味であれば、やっぱり読んだ方が断然早いわけですよね、文字でね。うん。で、コンテンツとしてのクオリティという意味であれば、やっぱり YouTube にはね、勝てないんじゃないかなと。やっぱね、YouTube はすごい。めちゃくちゃ作り込んでますよ。気合が違う。しかも私、昔はね、YouTube ってこう目で見るテレビみたいな感じでっていう感じだったんですけど、今はもう基本全部耳だけで聞くってなってるんで、ボイシーとかスタイフとかポッドキャストと並列になってるわけなんですよ。なんで YouTube も家事しながらとか移動中、外出先の隙間時間に聞くみたいな形なので、そうするといよいよね、やっぱり YouTube のそのクオリティの高さっていうのが際立ってきちゃうんですよね。で、今回は一応200回記念みたいなことで、もうホームエデュケーションとも教育とも全く関係ないんですけど、なかなかね、普段全然関係ないYouTube の番組を紹介するっていうのはね、なかなかこうどこに挟み込んだらいいのかっていうのがないので、せっかくの機会なんで勝手にここでご紹介させていただきたいと思います一つがですね、元ニュースピックスパブリッシングの編集長だった井上新平さんという方がですね、リハックに出演されてまして、昨年でしたかね、弱さこうっていうね、書籍を出版されたみたいなんですね。もうこのね、うん、前半後半で約2時間近い番組なんですけど、はい、ぜひね、もう私はちょっと刺さっちゃったんですよね。自分なりにこう思考の棚に置いていたいろんなテーマが全部ミックスされてシャッフルされたような、エッセンスがギュッと詰め込まれたようなお話で、仕事、成功、努力、成長、効率、成果、市場価値、有能、理性、お金、男らしさ、やりがい、そういったマッチョな文化から降りた一人の男の話なんですよ。もしね、今ね、子育てしながら働くって大変だなって、なんかモヤモヤするなって感じていらっしゃる方がいたらね、刺さるんじゃないかなと思うんで、ぜひはい、見ていただきたいのと、もう一つですね、こちらはですね、絵面としては少々きついかもしれないので、音声だけで聞くことをお勧めしますけれども、映画監督かつ作家でもいらっしゃる森達也さんが久しぶりにこうメディア出演されていまして、いやー、かなり1時間半、ね、2時間近くにわたってこれだけ森達也さんがご自身のことをたくさん語られてるインタビュー会っていうのは相当貴重だと思うんですよ。で、私はね、この大学時代に A とか A2 っていうね、オウム真理教のドキュメンタリー映画を見て以来、この森達也さんをもう尊敬してしまっていまして、本も読みまくっているんですけど、なかなか普段はね、森達也さんが好きとかね、言いづらいところがありますし、若い方にとってはもう誰って感じだと思うんですよ。ただね、今回のこのインタビュー会、前半後半、とても私は大事な話、この時代に、されてると思うんで、ぜひね、はい、なんか、知らなかった方にも、森達也さんのお話聞いていただきたいなと思うんで、はい、リンク貼っておくんで、ぜひ、はい、よろしくお願いします。で、あと、ついでなんでね、この際、ちょっと、はい、話したいことが山ほど渋滞してるっていうテーマを、こんなことを本当話したいんだけど、話せてなくてフラストレーションみたいなテーマをだけでもね、ざーっとちょっと言っときたいなと思いまして、はい。で、実際はね、どこまで放送できるか、 もう半分も、なんか難しい気がするんですけど、一応ね、話したいと思っているというところで、で今このタイミングでですね、もうまだ熱いうちに話しておかないとって思っているのが、浅井亮さんの In the Mega Church という小説なんですね。ちょうどね、先日も哲学者の苫野一徳先生がこの In the Mega Church をボイシーで解説されていらっしゃいまして、もう私も今乗っかって、やっとかないと、ね、どんどん流れちゃうんでね。っていうのと、あとね、普段ほとんど読まない、小説読まない私が、なんでこれ、急いで読んだかって言いますと、今年ね、小6になってる次女が、STPR という、私の世代で言えばジャニーズみたいな事務所ですよ。その中のアンプタックカラーズというね、2.5 次元アイドルグループがあるんですけど、それのマゼタ君に夢中なんですね。まさに推し活してるんです。もう、推し活通り越してガチ恋ってやつなんだと思うんですけど、大変なことになってまして、もう何万とつぎ込んでるわけですよ。で、私もね、一体何がそんな魅力なんだろうということで、3月一緒にライブ行ってきたんですけど、48年間生まれて初めてでした。いわゆるアイドルと呼ばれる人種のライブに、アリーナコンサートに足を踏み入れるというね、経験、いやー、カルチャーショックでですね、一体推し活って何なんだっていうことで、もう知りたくてたまらなくて、事情を理解したいという一心で、はい、読みまして。なんでね、この、インザメガチャーチ、ちょうどね、エコさんも、なんかこの前放送されてたんで、ね、ライブ対談みたいな形でね、感想をシェアし合うみたいなね、できたらいいな、なんて思ってるんですけど、いかがでしょうかね、なんてね。はい。あとですね、前にもね、放送で取り上げたことのある鈴木俊孝さんの四重からの話もね、どなたかとしたいんですよ。僕には鳥の言葉がわかるっていう本ね。これね、もうすっかり魅了されてしまって、私も我が家早速巣箱買いまして、今庭の木に設置してるんですけど、もしね、四重から暖気できる方いたらね、ぜひね、ちょっと、はい、お願いしたいと思ってるんですよね。あともう一つ、古典の歴史調査チームの品川康介さんという方が、最近ですね、資本主義と生きていくという書籍を出版されたんですよね。で、私もちょっと早速読みまして、これはすごい本でしたよ。これをね、読まなくていい人はいないんじゃないかと思ってますね。皆さん、なんでこんな忙しいんですかって、昔に比べたら何百倍も便利になってるはずですよ。家事は家電がやってくれますし、ね、車や飛行機や新幹線があって、どこへでも気軽に行ける時代ですし、パソコンができて、インターネットが生まれて、スマホも AI も誕生して、どんどん生活は楽になるはずだったのに、時間が生まれて余裕ができるはずだったにもかかわらず、なんかおかしいですよね。子供や家族や大切なお友達との時間が欲しくて、一生懸命仕事の生産性を上げて頑張っているにもかかわらず、時間が増えるどころか、なんかどんどん忙しくなっていませんかってね。ミハイル・エンデのモモ読まれた方、あれに出てくる時間泥棒、灰色の男たちの正体知りたいという方はね、ぜひこの本は読むべきだと思います。灰色の男たちの正体が分かりやすく描かれてるんですよ。資本主義ってね、題名についちゃってるんで、堅苦しくて難しそうだって敷居を高く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。とても読みやすい本です。 で、もしですね、この本はまだちょっと、どうしようかなって、時間ないかなっていらっしゃる方がいたら、YouTube 番組のね、ヒューマンインサイトというところに、この品川さんが出演されて、お話しされてますので、リンク貼っときますので、まずね、こちらの番組見ていただくんでもいいと思います。まだまだね、哲学対話の会の話もね、したいなと思いながら、ちょっと時間経っちゃって。この前はつながりっていうテーマで対話してきて、これもね、どこかでちょっとまとめて放送したいなと思ってるのと、あとね、鍾乳洞にね、昨年の冬行ってきまして、で、奥多摩の鍾乳洞がすごく良かったので、まあ、このね、日本最大級の山口県の秋芳洞にも行ってみようということで、行ってきましてね、子供たちと。まあそういう話もちょっと鍾乳洞についてもちょっと話したいなとか思ってることがありますのと、あとドキュメンタリー映画のうんこと死体の復権というね、2、3年前に公開されてる映画があるんですが、この話もちょっとどこかでしたい。はい、あとね、ルッキズムのこともそうそう、ちょっとモヤモヤしてることがあるので、どっかでね吐き出したいなとか、あと AI の話ね、クロードコードでしたっけね、私もちょっと触ってみたらすごいですね、本当こういうゲーム作ってってお願いしたら30秒ぐらいで、簡単なものですけれども私のためだけにゲームを作ってくれたんですよね、すごいやばい。まあ、ちょっと AI の話もちょっとずっとしたいなと思っているのと、あと本丸の教育系についてもですね、もういっぱいあるんです。まあ、例えば今、日テレで、たつき先生は甘すぎるっていうね、ドラマをやしてるんですよ。松田啓太さんが主演のドラマでね、これフリースクールを舞台にしているドラマでして、ねえ、あんなかっこいいね、イケメンの先生いたら、そりゃそのフリースクールあんな大人気ですよね、と、いうとこで、まあ、これはね、一応私もね、教育系チャンネルを歌ってるからには、ちょっとドラマが終わるまでにはどっかで話しとかないといかんかな、みたいな、ね、思ってるんで、まあ、どなたかね、見ていらっしゃる方がいましたらね、こちらもライブ対談なんかで、感想をシェアし合うみたいなね、したいなと思ってるんで、ぜひね、レターとかコメントいただけたらと思います。で、フリースクールつながりでですね、最近、教育ジャーナリストの太田利正さんが、フリースクールという選択という書籍を出版されたんです。で、これがもうめちゃくちゃ良かったんです。もう不登校関係者のみならず、学齢期のお子さんを持つ保護者の皆様は全員読んどいた方がいいという内容でして。もうね、これは全ページ本当はここで読み上げたいぐらいなんですが、はい。この太田利正さんの本は私も結構読んでる方で、以前ノートにね、21冊厳選したリストの方では、学校に染まるな、バカとルールの無限増殖っていう本を紹介してますけど、これはもう教育系過激派組織に属する皆様にはぜひ、はい、読んでいただきたい本なんですよね。あとですね、まあその本の後あたりにですね、フリースクールのリアルというシリーズを、もうずっとこれは放送したいと思ってたんですが、フリースクールの光と闇ということについてちょっとぶちまけたいとずっと思ってまして、すっきり一回したいと、まあ、言いたいことが山ほどあるんですが、まあ、ありすぎてね、ちょっとまとめられるか不安なんですね。ただなんとか今年中にはね、放送したいなと思ってますね。まあ、他にもですね、不登校家庭の給食費問題、これもね、第144回の方で、もう国会議員さんのところまで押しかけて訴えてきたみたいな話してるんですけど、はい、私ね、ネチネチしてるんで、未だに、はい、これは諦めておりません。もうこの話もちょっと一回どっかでしたいなっていうのと、あと、最近したね、憲法89条の壁って、これの話もちょっと深掘りしたいなって、はい、思っているのと、こすりつけぞですね。はい、これね、私もちょっと言っとかないとと思うんですが、 意外と根深い問題なんですね。教員の性犯罪とかね、いじめの問題っていうのは実は根が一緒なんですよ。そこもね、ちょっともうちょっと私なりに言語化がうまくできるようになったらいいなというところなのと、カリキュラムオーバーロード問題、これもね、何年も前からずっと話さなきゃと思いながら、もうどんどん後回しにしちゃってるテーマなんですよね。あともまだあるんですよ。はい、1984年に出版されて以来ロングセラーとなっている失敗の本質というね、書籍ご存知でしょうか。日本軍の組織論的研究っていうね、名著がありまして、でこれいろんな方がね、絶対読むべきって紹介されてるんですけど、私も以前原作を購入して読もうとトライはしたんですが、難解すぎて脱落しちゃってまして、なんだけどやっぱね、これ読まなきゃって思って、でもうちょっとこの内容を簡単にまとめてくださってたり、あとダイジェスト版にし直したりっていうことで、私はね今回超入門編っていうのを買い直しまして、鈴木博樹さんという方が、現代の日本企業にも共通する組織的問題という視点から解説した本ということで、はい、これをねなんとか読み切ることができまして、まあ、これを読んだらもうまさに今の日本の学校教育に起きていることそのものだったんですよね。もうまるでデジャブでした。なのでこの失敗の本質、日本軍と日本の学校教育に共通する組織的問題みたいなテーマでがっつり深掘ってやってみたいんですが、これもまた重いテーマなんでね、そう簡単に話せる気がしないという、もう来年に持ち越す可能性が大という感じなんですよね。というわけでね、私ももっとサクッとさらっといろいろ話せればいいんでしょうけども、私も別に喋るのが好きなわけでも得意なわけでも全くないので、もうね、しかも自分が話したいテーマっていうのが結構私的には重い内容だったりするんで、ハードルが高くなっちゃってるんですよね。もうスラスラお話できる皆さんがもう眩しいです。本当私には無理なんです。もうね、仕方ない、もうこれはぼちぼちやっていくしかありませんね。無理せず自分のペースでということで、はい、とにかく今月1本、はい、放送できただけでもういいかなと、OK としたいと思っております。いつもお聞きくださりありがとうございます。はい、これからもぼちぼちと本当に月に1回放送できるかどうかという状況ではありますが、はい、時々で構いませんので聞きに来ていただけたら幸いです。お聞きくださりありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。